QIC。
こちらは東京都文京区からいただきました49歳会社員ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
令和新選組が反対したロシア非難決議、いろんなところでね物議を醸しているようでございますね。本当にね、こうああいうふうにこう炎上すればするほど FMC 月テレは嬉しいそういうことでかつてプーチンのポチと呼ばれた日本維新の会の鈴木宗男参議院議員はこのロシア非難決議に賛成したそうです。根性ないですねで江戸木田市長は一貫して令和の対応を支持しておられますが、現在のロシアの行動についての見解を求めますということをいただきました。そもそもこのロシアを非難する決議、この国会のこれにその熱くなってる人の気持ちがよくわからなくて、これなんかこれに賛成しなかった令和はそのロシア寄りとかロシアの味方とかその悪のプーチンの味方とかなんかそういうような非常に短絡したもう異常なショートカット
ですもん ね
狂ってんじゃねえかっていうようなショートカットをしてるんですけど、じゃあ逆に聞くんですけど、この非難決議ってどんなあの効果があるんですかねっていうそんな聞くものなんですかね、プーチンにこれが効き目があるんですかねっていう、何にもないじゃないですか。で仮にこれが全会一致で令和の3人も賛成したとしましょう。ええ、これで丸く収まるわけでしょ。丸く収まって日本としてはロシアを許さないっていうふうに宣言しますっていうようなことですわな。まあそれはいいでしょう。まあよかないけど、まあまあそうなったとしましょう、仮に。そうなった時に、これで、プーチンは、あ、日本があんな本気で怒ってるぞ、全員一致で怒ってるぜ、やべ、これもちょっとやっぱりウクライナから兵隊を引き上げた方がいいぜとかって思わないでしょプーチンは日本ごときがこんな宣言を出したからといって、これ宣言を出すっていうのは他の国も出してからしょうがねえ、うちも出そうやっていう、例えば同調圧力でしかないじゃないですか。で例えば本気でですよ、ウクライナに、入ってきたロシア軍を蹴散らすために、我々は血を流す覚悟があるっつって、それで、義勇軍でも何でもいいですよ。それで、兵器をバカスカ送るでも何でもいいですよ。要は、参戦するっていう覚悟があるんだったら話別ですよ。そんな覚悟ないじゃないですか、日本に。そもそもできないし、そんなことは。で、じゃあ何するのって言って、非難決議ぐらいいいじゃないですかって。いらねえって、そんなの。まあ非難決議出したわけですよ。まあ、多数決でみんながね。ただ、令和の数名、三人が反対したっていうのを、なんか気に入らねえ、あいつは気に入らねえぜ、とかって言って、なんですか、寄ってたかってってか、大して寄ってたかってでもねえんだよな。俺いろいろ調べてんだけど、あんまり数的に大したことないんですよね。ぶっちゃけ言うと、令和新選組に対する、そのだけ、関心はそんなに世の中に実はないんですよ、まだ。ほとんどの人、令和新選組なんてどうでもいいんです、まだ。日本国民。気づいてさえいないんですよ。山本太郎ってのはなんかいるよね、ぐらいな感じで。なんか、ぐらいでも国会でなんかやってみたいだけど、なんかニュースでやってみたいけど、なんだかわかんないし、興味ないからどうでもいいやって思ってる人がほとんどで。で、一生懸命熱くなって書いてるやつが、いわゆる典型的なネトウヨとか、あるいは、流されやすい、令和支持であるんだけど、なんか知らない、気に入らない、今回から令和の支持をやめます。私は嫌になりました。ポスター引っ破って、もう破っても二度と貼らせません、なんて言ってる人たちが出てきてると。僕はとてもいいことだと思ってましたね。ある種の踏み絵ですよ、これ。要は、日本のその同調圧力に屈しない政治っていうのが、まあ令和がやろうとしてるそのめんどくさいところだと思うんですよね。で、今回ほとんどの人ロシアに味方す、あ、ロシアを悪者としてヒールとして認めて、ウクライナをベビーフェイス、善玉として認めて、善と悪との戦いっていう図式に、どういう計算だか分かんないですけど、ものすごく謎の計算公式をそこに用いて、そういう答えを導き出して、で日本は、ロシアに敵対するのが善であるというように思ってらっしゃる方がいて、とんでもない考え違いですよ、これ。で、なんかのアニメかなんか見てんですかねって感じですよ。だからプーチンがデスラーで それで、ロシア軍がガミラスで、で、ウクライナが地球連邦みたいな。で、我々地球連邦としては、そのガミラスと戦わなければならないのだっていう。で、その家族たちを、家族や恋人たちの命を守るために我々は捨て身で命をこうかけて戦うのだっていう、その戦いのロマンみたいなね。そういうのをこう見てるのかどうかわかんないですけど、とんでもないなんかね、浅い考え違いをしてるなと。古舘伊知郎さんが YouTube で、古舘伊知郎チャンネルですか、やってるんですけど、まあ、くだらない企画もあって、僕はくだらない企画の方が好きなんですけど、この間、このウクライナとロシアの情勢について語るっていうのがあって、もう本当に我が家を得たりで、私と考え方ほぼ一緒で、さすが古舘さんすごいなと私思いましたけど、ウクライナが善であるわけがないんですよ。だから、彼が言ってたのは、その、プーチン率いるロシアが巨悪で、で、だから、極悪で、で、それで、ウクライナは、まあ、それに比較するとちょい悪だと。で、悪なんですよ、どっちも。悪同士なんですよ。で、その悪同士の喧嘩に、その、他の国が巻き込まれる、特に日本なんかが今巻き込まれようとしている。で、流れとしては、その、広域暴力団、アメリカ、海警、日本組としての、その、旗色を鮮明にしなければならんと思ってしまったバカがいっぱいいて。で、それこそが、その真の道であるみたいな風に勘違いしてるバカがいて、令和もそうすべきだと。今回はロシアはひどいことをやってる、蛮行を働いてるんだから、令和であっても、ロシアの非難決議に参加すべきなのだっていうに、もう完全に短絡ですよ、これ。で、そういうふうなことを考えてる方は、はっきり言いますけど、令和新選組を支持しない方がいいです。もう、二度と支持しない方がいいと思うんですよ。そういう党なんですよ。天秤にかけてどっちもダメだなと思った時はどっちにもつかないっていう、そういう党だというふうに、そういう人ですよ、山本太郎という人はね。まあ、大石晃子もそうですよ。まあ、そういうふうに、そこが僕はいいなと思ってるから支持してるのであって、それがわからないで支持してたやつってのは何を考えてたんですかねっていうふうに、私なんか言いたいんですよ。まあ、僕はほら、別に令和新選組を構成している構成員ではないですから、単なるそこに出入りしている、なんですか、アウトサイダーですから自由な発言をさせていただいてますけど、インサイダーの方々はなかなかね、発言しづらいところはあるかもしれませんけど、私はアウトサイダーだから好き勝手言わせてもらいますけど、もうその程度のね、感覚で令和を支持したやつなんかで、ね、おととい来やがるですよ、二度と来るなでもいいですよ、というような感じで私は見とりますけどね。で、そのね、その証拠にね、そういう中途半端なね、にわかがね、去っていったと同時にね、一気にね、なるほど、これは正しいって言って思った人が、どーっと入ってきてますよ。だから、入れ替わりがすごい。これね、実は月テレのね、チャンネル登録もそれが起きてるんですよ。だから、最初ね、一気に減ってったんですよ。ザーッとこう、津波の直前の引き波のように。そしたらさ、今度波が押してくるわけだ、今度。ああ、これが入れ替わりなんだと思って、こういう新陳代謝が多い方が、きっとこれはいいことが起きるっていうのは、これなぜかというと、私経験があるからなんですよ。かつて、もう20年ぐらい前ですけれど、純ちゃんフィーバーがあった時に、小泉純一郎が出てきて、
ね、
自民党をぶっ壊すって言った時に、俺は絶対こいつは信用でならないって言って、ずっと悪口を言ってたわけですよ。そしたらリスナーがびっくりするほど減っていったわけですよ。ええ、でも結果どうなったかというと、FMC は確実にリスナーの数を最終的に増やすことになりましてですね。現在に至ってるわけで、それを思えば、私は自信があります。でロシアの行動について見解を求めます。ひどいですね、めちゃくちゃですね。あんな国は潰した方がいいと思いますよ、僕は。一刻も早くプーチンは暗殺すべきです。私、令和新選組の人じゃないからね、はっきり言いますけど、人の命を奪うなっていうふうに、おっしゃる方、人の命は地球よりも重いとおっしゃる方いますけど、プーチンの命は地球より軽いです。殺していいです。 うん、ええ、あんなものはとっとと殺すべきだ。あんなのが、その、彼がその命令を下すことによって、どんだけの人が今死んどるねって話ですよ。これはウクライナの人が死んでるっていうところだけじゃなくて、ロシアの兵隊だって命令一つで、殺されるわけですよ。だって、なんか、ここは、まあ、いろんなフェイクの情報があるから、どこまで信用していいかわからないけれども、その、訓練をやらされてたわけですよ、ロシアの兵隊さんたちは。ね、戦争の前から、ここのところ、オリンピックの最中からずっと。で、訓練だぞ、そのまま行けって言って、そのまま行かされたっていう人も何人かいるらしいじゃないですか。
ああ、ええ、
だからさ、もう指揮命令系統ズタズタみたいですね。
そうですね。
うん。もちろん、盛況な部隊もあるんだろうけれど、まあ、戦意というか、士気がやっぱ高まってない。なんかこう大義名分のない戦いをやってるから、それは盛り上がらないですよ、どうしたって。しかもほとんど同じような民族でやってるわけだから、それは嫌でしょう。で、逆にウクライナの人たちはもうもともと戦争に慣れてる人たちだから、あそこは昔から。
そうなんですか。
昔からあそこってのはもう常に
しょっちゅうやってたってことですか。
それはもうだからドイツが攻め込んできた、ロシアがさ押し返したとか、その前からずっとですよ、
うん、
ええ、だからその何ですかね、その自分たちの祖国を守る意識っていうのはもともと強いわけよ、うん、だからその100万人からっていう人たちが外で出稼ぎで働いて、
ああ戻ってきたって、
まあど、まあ、もちろんどんだけの数かは分からないですよ、
うん、分かんないですけどね、うん、
でただもう戦う意欲が満々の人たちがやっぱりいて、
うん、
でさらにその西側諸国がその供与している、まあその武器がその、うん、まあ個人用兵器といっていいものが非常に多くて、例えばその携帯型のその対戦車ミサイルであるとか、そのあるいは要するに鉄砲だよね、とか、そのなんだろうね、やっぱそのゲリラ戦でお前ら戦えよって言ってるような感じの武器が多いんですよ。だからそうなると一般の市民もやっぱり銃を取ることになるし、もともとウクライナの人たちはもともと銃をみんな持ってる人が多かったっていう話も聞いてますから、だからまあ長引くねこれは、
うん、
関連するお便りになります、熊本県菊陽町からいただきました。42歳元婦人自衛官、現在スーパー副店長、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
久しぶりにいただきました。たたた大変です。なんだかんだでウクライナに肩入れすることにしちゃった岸田政権がそういうことなんですよ。ウクライナが寄りになったっていうことだから、これロシアが何か仕掛けてくる可能性を高めたっていうふうに考えていいですよ。さすがに武器は送れないと見えて苦肉の策なんでしょうね。防弾チョッキを送るそうです。でも底意地の悪いプーチンのこと難癖つけてきそうな気がしますが、防弾チョッキ結構重たいですよ。蒸れるしと。さすが元婦人自衛官、さすがです、私も来たことありますけど重たいですよね、まあどの程度のまあ、防弾チョッキにもいろいろレベルがございまして、ピストルの弾ぐらいだったらなんとかなるっていうレベルから、はい、その自動小銃だとかその威力のあるやつを、まあ、止めるっていうことが、まあ、かろうじてできるやつまでいろいろあるんですけど、ともかくものすごい運動エネルギーの物体が飛んできて、それを受け止めるわけですから、その防弾チョッキをつけていたからといってそのカーンって跳ね返すようなことはできないわけですよ、なかなか、
はい、
これ当たった瞬間の衝撃たるはすごいと思いますよ、で、まあ、その弱い防弾チョッキであれば自動小銃レベルだったらもう撃ち抜きますしね、で、そうだね、ピストルとかだったらまだあれだけど、そのあんまピストルとかこんな時使わないだろうしな。で、あと威力のある銃だとかであれば、 あの防弾チョッキってのは大体胴体を守るやつなんですよね。胴体とかせいぜい首とかを守ってて、頭はまあとりあえず鉄鉢、要するにヘル、最近鉄じゃないけど、ケブラーとかでできてますけど、その、うん、ヘルメットで守るんですが、例えば、太ももとか腕とかっていうのは露出してるわけですよ。露出っていうかまあ服は着てるでしょうけれど、その特にあの、防護をしているそういう鎧はないわけですよね、ほとんどの場合。でそこにね、そのかなりの威力のある銃があのまあ命中したとするじゃないですか。腕でもいいですけど、はい、それで死にます。
ああ、
はい、あのテレビドラマとかあの映画とかばっかり見てると分かんないと思いますけど、あの腕に当たったからほっとしたなんていうシーンがあるじゃないですか。あるいはかすり傷だぞとかって言うじゃないですか。かすり傷ならいいですよまだね、
うん、
腕にそのものすごい運動エネルギーの銃弾がドンと当たった瞬間に、あのその衝撃波というのが体全体にバンって伝わるんですよ。ものすごいショックが、
はい、
それで心臓止まります。はい、場合によっては内臓が破裂します。
へ、
はい、だからあの、うん、胴体を守るっていうのはもう最後の手段に近いようなもんで、あの
うん、
でも戦争で使う武器ってそういうもんですよ。相手を殺そうとしてるんですからねもうむちゃくちゃですから、だからそんなものをこう、うん、あの気安く配っちゃうわけですよ、西側諸国はで、まあ、日本は平和の国ですから武器はお送りできませんが、皆さんの体をお守りする防弾チョッキ、喋り方が山口夏夫みたいですけど、この防弾チョッキをね、皆さんに、プレゼントをしたいというふうに考えている次第でございます。はい、どうぞ。
あ、いやいや、あの防弾チョッキでもですよ、
はい、
全部が全部ですよ、そういうピストルとか弾とかで攻撃してくるわけじゃないですよね。
はい、いやもちろんそれはそうです。いろんな、うん、ナイフもあります。
あのミサイルとかもあるわけですよね。
ミサイルはもうどうしようもないよ
でしょ。だから私はよくそんなバチバチ売ってるとこあんまニュースとかで見たことないんですけど。
いやいや出てるよ。
あ、出てます。
出てる。あの戦車がやってくるのを地域住民の人たちが人間の盾になって道路を塞いでる、はい、映像があったんだけど、あの、はい、丸腰で立ってんだけど、そこにさあのグレネードランチャーというやつを榴弾をボーンと打ち込んで、まずドカンっていって、でそれからもうバリバリ撃って、はい、あのみんな蜘蛛の子を散らすように逃げていくシーンとかあるよ。もう戦争だから撃つよ、ね、撃つよもう
そうなんだ、ひど
いな。あとほらあのウクライナの人たちはみんな火炎瓶をやたらとなんか、
はいはいはい、言ってましたね、うん、なんか作ってる
の。この間見たのはあの自動車で運転しながら、お姉ちゃんが、若いお姉ちゃんが運転してんだけど、あのロシアの戦車の横をスーッと、はい、すれ違いながら、そのお姉ちゃんが火炎瓶投げつけんだよ、はい、でも油が漏れててさ、自分の手も燃えてんだよ、はい、あちちちちっつって、まあまあ、 あのなんかその人は特にあの大事には至らなかったと思いますけど、
はいはいはい、
まあだから火炎瓶攻撃ですよ。もうすごいですね。
でもその防弾チョッキもどれぐらい、まあね、
な日本からどのレベルをどんだけの数を出すのかっていうのが出てないので、
そうそう、なんか分かんないでしょ。
分かんないですけど、
まあまあなんかね、
一応何ですか、松野官房長官が会見で明らかにしたところによりますと、ウクライナ政府からの要請を受けまして、はい、自衛隊の装備品である防弾チョッキやヘルメット、はい、ヘルメット、
うん、
防寒服、うん、テント、カメラ、衛生資材、衛生っていうのはあのあれね、あのガーゼとか、
こっちの衛生ですか、
包帯とか、
あ、包帯だね、そういう看護する方のね、
そうそうそう、で、はいはいはい、非常用の食料あるいは発電機など、これを自衛隊機で輸送すると発表しました。この物資は航空自衛隊の輸送機 C1 かなんか使うんでしょうね。で、これはあのウクライナではなくウクライナの隣の国ポーランドに運んで、ポーランドからまあ 何かしらで陸路で運ぶんでしょうかね。自衛隊が防弾チョッキを海外に提供することは極めて異例だということだそうです。
うーん、
まあなんかしょぼいな、
なんかね、しょぼいで、
いや 今ね、その日本人として、うん、日本が平和の国であり、はい、なおかつ唯一の被爆国であるならばですよ、はい、もう前からこういうことが事態が発生した時に言われることだけど、ただの一回もやったことがないことがあるんですよ、
はい、
総理大臣が乗り込めばいいんですよウクライナに、
はいはいはい、
総理大臣が乗り込む、はい、ウクライナでなくてもロシアのモスクワでもいいですよ、クレムリンに乗り込むんですよ、
はい、
それでともかく会談をセットするとか、あるいはロシアの代表とウクライナの代表を東京に呼ぶとかね、
はい、
それで日本が旗振り役になって、そのともかく停戦の協議をしようっつって、まずはその、うん、止めようっつって、もう人の命をが、うん、なくなるのはこれもう良くないことである、こんなの分かってるでしょうとね、
うん、ありえんですけどね、うん、
でもまあそれをさ、その例えば日本の岸田総理がそれを言って、はい、ね、
はい、
例えばそれに同調してくれる他の国の、まあ、その大統領なり何なりトップを捕まえて、ね、
で
それでチームを組もうぜと、このまんま戦がその広がっていったら本当に泥沼になって、その10年じゃ終わらんぜと、こんなのは。で今後そのこのまあ経済がめちゃくちゃになっていくわけですよ。もうこのまま続けばめちゃくちゃになること分かりきってるわけで、
はい、
日本なんかスタグフレーションになっていくわけですよ。その、はい、インフレーションのひどいやつですよいやある意味、
うんうんうん、
その物だけ値段が上がって給与は、はい、1円も上がらないわけですよね、
はいはい、
でもう生活はどんどんどんどん厳しくなっていってえらいことになるっていうのが、まあ、日本のこれからありうるその想定されるストーリーですよ、はい、まあ、そうしない方法はいくつかあるだろうけれど、
うん、
で、まあ、一番いいのはこの戦争をまず早期にやめさせること、
はい、
でお互いに矛を収めて一旦引けと、で引かないだろうけどね、
うん、
まあ引かないよ、多分プーチンは引かないと思う、うん、でもそれは日本としてその協議をその旗振り役になろうと思ったらやれなくはないと思うんですよ。
うんうん、
だ一回もそういうことやったことないですよ日本の、
うん
うん、まあ岸田にやれるとはとても思わないですけど、
今までそういうことやったトップっているんですか？
日本で？
日本じゃなくて他のところで？
そりゃいますよ。
あ、そうなんですね。
そりゃいますよ。そりゃただまあ、例えばアメリカだとかはほら当事者だから、そもそもね戦争のね、だから第三者が入ってくるってことはあんまりなかったと思うけど、まあフランスとかが入ってくとかき回されて逆におかしくなるみたいなんですけど、まあともかくいや俺は日本が一番そういうの旗振り役をやるべきだと私は思うんですけど、どうしたってアメリカのポチだからほら、もう広域暴力団アメリカ組系、アメリカ会系日本組だから、それはもうどうしようもないですよ、はいはい、やっぱね基本ね、そうなんですよ。今日冒頭で暴力団が蕎麦屋で会合をやってましたって、あ、はい、まあ、うん、例えば今ね、その鎌倉殿の13人とか見ながらさ、
はい、
ね、あれって全部暴力団だよない
やちょっと私見てないから分かんないですけど、いやいや
昔のさ豪族とか大名とかってさ、はい、あれみんな暴力団だよ、
はい、どういう組ですか？
いや徒党を組んで暴力で支配力をこう発揮して、で自分たちの支配地域島を広げようって考えるわけでしょ。
広げる、
まるで暴力団じゃない、だからやっぱり世の中って暴力団が回してんだなやっぱ暴力なんだよなでいい加減もう暴力はやめようぜって、そろそろもう俺たちも気づこうぜ、暴力なんかじゃなくてもっと違うことで地球っていうものを人類が平和に統治できりゃいいじゃないかっていうふうに考え始めてるのに、相変わらずまだ暴力装置がやっぱり動いてしまうっていう、情けないっていうところじゃないですか。僕はそういうふうに思いますけどね、ということでございまして、そうですか、どうなりますかねこれね、私悪い方へ想像するのが大好きなんで、これぜひ、ロシアも 北海道あたりに上陸しませんかね。その時初めて日本人はしまったと思うかもしれない。でもその前にプーチンはやっぱりあれは、でも俺プーチンって僕はやっぱりあのロシアってクーデターを起きるんじゃないかなって気がしてるんですけどね。僕はワクワクしてるんですけど、そのあの
いや
もうプーチンじゃダメだってやっぱり思う人が出てくると思うよ。もう出てきてると思うけど、
うーん、
ええ、だって
でも内部ではいるでしょうね、
うん、あのウクライナに攻め込んで一体何のプラスがあるのかわからん。
うーん、
いやそれはもうウクライナを全部占領できたならば、それは地政学的とか軍事とかのいろんな面でロシアにとってはかなり有利になっていくんだけれど、取れるかどうかそもそも分かる、冒険だからね、これね。
そんなになんか陣地って重要なんですか？
重要です、重要です、はい、昔から重要です。もうだから、あと地政学というのはとても重要です。まあということで、
なんかと国取り物語みたいな。
そうですよ、だから全部そうなんですよ、世の中って。
うん、
でそこの国をなぜ取るかっていうと、そこに何かしらあるからなんですよ。そこに、そこに油があるとか、そこに鉱物資源があるとか、そこに港があるとか、
やっぱお金関係するとか、そういうこと
ですね。もちろんもちろん。
はあ、
で、あるいはそこはあの山と山に挟まれた谷なんだけど、そこしか道がないとか、なんかそういう重要な拠点であるとか、
のがある、
うん、そういうのをね、あの為政者というかその支配者はそういうところばっか見るんだよ。で見るようになるとね、ここが欲しいってなるわけ。我々がさ、アマゾンとか見ててね、
はい、
欲しいなと思う商品があるじゃないですか、時々、
はいはい、
ね、でも高いから諦めようとかって言ってやめようとか、でもこれこっちだったら安いからこれなら買えるかなとかって、そのショッピングに楽しさをこう、楽しみをこう発揮するじゃないですか、我々は、ね、
はいはい、
ああいうね、あの為政者はその地政学的なことを頭に入れつつ、地図を見てここを取れたらいいなとかって、そういうことを思うわけですよ。わかります？そういう人たちなんですよ、支配者っていうのは。
でも命よりね、大事なものではないでしょ
う。命なんて彼らにとってはへでもないです。
ねえ、それがわからんです、ね、
はい。人間が例えばそうですね、1億人いたとするじゃないですか。
はい。
ね、1000人減ったからってどうかある？自分の知り合いじゃねえし。
そうそう、それがひどいですよねって。
支配者ってそういうことですよ。
なんか嫌だわ、毒す。なんか
独裁でなかろうが何だ、民主国家であろうが何だろうが、みんなそうですよ。だって民主国家っていうことを歌ってるアメリカ合衆国がどれだけ戦争をやってきたね。
もうひど
いんですよ。だからあのそういうものと一緒にあの同調しちゃいけないんですよ。
あのそういう考えを持ってる方、
日本は日本なりに本当にもうめんどくさい独立国家であるべきだというふうに私は前から言っとるんですけど、あのそうしなくしたくないアメリカのポチでいたい、あの非常にあの浅はかなネトウヨとか言われるようなバカどもがいて、それを私は土くれ頭というふうに言っとるんです。そんな奴らは日本人ではありません。ということでございまして、さあ一旦 CM に行きまして、この後は素敵なイベントを企画してみたいなと思います。一旦 CM です。
さっぱりした甘さ、手作りの温かみ、お菓子のウクライナからの新製品モンジュ焼き新登場。袋を破れば紅の炎が灯る金属ナトリウムが入ったモンジュ焼き、ご贈答大切な方へのお土産にぜひどうぞ。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は
生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。